今日ゲストの高畑と僕でお邪魔させていただきました。大畑保険からの北川です。保険の代理店をやってまして、
取扱い保険会社は、東京海上日動火災と東京海上日動安心生命になります。まあ、今個人事業主として代理店をやってまして、ヤングはノースアップエージェンシーです。ノースアップは名前の北上がそのままノースアップで、エージェンシーは代理店っていう意味です。まあ、エージェントって代理人っていうふうになりますけどもね、ノースアップエージェンシーということで、で、まあ、このノースアップの名前が良かったのが、東京海上日動の専業専属の代理店としては私本州最北の代理店になります。整備工場さんとかと兼業でやられている代理店さんは大間とか西の方にもいらっしゃるんですが、保険専属で東京海上日動で営業している代理店としては私が本州最北になります。まあ、結果それがノースアップの名前良かったのかなって思ってるんですけど、で今日は佐々木会長から、まあ、町ゼミ大畑町ゼミの講座の、担当はということで依頼を受けたんですが、ノースアップエージェンシーとしては、まず一つが火災保険のもやっとスッキリという講座と生命保険のもやっとスッキリという講座を2つ開催してました。で今回どちらにしようかなって考えたんですけど、まあ、生命保険の方が皆さん興味持つかなと思いまして、生命保険の講座を、町ゼミの講座を開催させていただきます。で資料の確認なんですけど、お手元の方に皆さんにお配りしたんですが、まず一つがレジュメになっているタイプですね。この生命保険の基本は3つですっていうレジュメと、それから薄い紫色っぽいチラシですね、これと、それからあとこれに、町ゼミのアンケートと、あと、まあ、がんの意識調査のアンケートと、まあ、2つアンケートを用紙付けさせていただきました。全部で4枚お手元にあればと思います。で、まあ、ここからちょっとお話に入らせてもらいますけど、ちょっと私汗かきなんで上着脱いでもいいですか、申し訳ありません。で本来このお話っていうのは少人数でやるお話で、まあ、今お手元にあるレジュメなんですけど、それにちょっと書き込みをしながら やっていくんですよ実は。ただ今回はこちらの方から、まあ、情報提供という形でちょっと一方的にお話しさせていただいて、まあ、質問等ある場合は最後に受付したいと思います。で私ここにもホワイトボードに書きながらお話ししますので、もしよろしければ皆さんもそのページ開いていただいて記入しながらでもお聞きいただければと思います。でそもそもこの町ゼミでこの保険のお話をしようかなと思ったんですが、どういうわけかというと、まず皆さん保険って話聞くと、まあ、難しいとか面倒くさいとか、まあ、聞いてもよくわかんねえしっていう方々いっぱいいらっしゃいます。でその聞いてもよくわかんねえのに毎月皆さん結構な多分保険料負担してると思うんですよ。そのよくわからないものに何万円もお金払うともったいないで、もったいなくないですかっていうお話で、じゃあ少しでも分かっていただければっていうことでこの町ゼミ講座を開催しました。で、まあ、今手元に生命保険の基本は3つですよということで資料を置かせていただいたんですが、まあ、皆さん生命保険というと死んだ時の保障だとか病気怪我して入院した時の保障とかいろいろ考えるかと思うんですけど、今日お話しするのはこの生命保険という意味は亡くなった時、死んだ時の保障の話です。で、まあ、ちょっと1枚めくっていただいて1ページ目に、まあ、生命保険の保険のについでということで書いてあるんですが、まあ、さっきよくわかんないですがお金いっぱい払ってもったいないくないですかと話したんですが、もし、30歳の方が60歳まで30年間保険さ入って、まあ、3万円ずつ毎月払ったらいくら払うかって1080万円も払います。で実はこの生命保険に払う保険料っていうのは人生の中で使う、まあ、例えば一番大きいのではやっぱり、住む場所、住宅です。家建てる時に払うお金が一番高いんですけど、その次に、まあ、費用がかかっているというお話されます。で、生命保険は、いっぱい払ってるんだけども、じゃあそもそも払った保険料ってどうなってるのかな、でいつまで保証あるのかなっていう部分を今日少しお話しさせていただきます。で次のページ行ってもらって、まあここに生命保険の基本は3つということで、まず定期保険、それから真ん中に、養老保険で、3つ目下に終身保険って書いてありますが、 皆さんこの言葉って、まあ、いろんなところで聞いたりだとか、まあ、聞いて、まあ、いろんなイメージしたりとかすると思うんですけども、今日はこの3つの保険の仕組みを、皆さんにお話ししたいと思います。じゃあまず次持ち豆食ってください。
まず提供保険ですね。これ腰掛け幅ありますけど、
30歳から60歳まで、
まあ、これ
金額1億ってなってるんですけど、これ、まあ、ちっちゃく書いてますけど、確か次3万円ぐらいの保険料で、今、まあ、最初に3万円の話したんで3万円ぐらいの保険料になってるんですけど、もし30歳の方が、まあ、定期保険に30年入ったとすれば、まあ一定期間保証しますよっていう話なんで、60歳で保証終わります。だからこの先保証なくなります、60歳で。で、じゃあ払った保険料どうなるんですかって、銀行の定期預金だからね、今利息低いですけど、いくらかでもたまって、ね、増えますけど、保険でいう定期保険っていうのは一定期間保証するだけで、払った保険料は一定程度たまるんですけど、満期になった時、元気に60歳迎えた時っていうのは維持へも戻ってきません。まあ、でもこの30年間で万が一亡くなられた時は、保険金としては1億円払われるということになります。だから陰で成立しての、すぐ次の日死ねば、1回保険料入ってれば保険会社1億円払ってくれます。ここね、一定期間保証する保険で、払った掛け金は戻ってきませんよというところをまず、頭に残してください。で、次、今度養老保険いきます。もう一枚目見ていただいて、で、養老保険もさっき の、 定期保険みたいに一定期間保証する保険になります。で、さっきの大きい違いは、元気に60歳になった時、満期金受け取りできます。で、まずレジュメの中には、1100万円の養老保険に加入すると、まあ、30年かけて、まあ、実際に利息があるんであれですけど、30年かけてずっと掛け金貯まっていって、で、元気に60歳迎えた時っていうのは、まあ、この1100万受け取りをします。で、30年間の間にもし万が一あった時は、保険会社は保険金として1100万払ってくれます。ただし60歳以降の保証はここでなくなりますよというふうになります。これが養老保険です。で、3つ目いきます。
一回全部消します。
3つ目は、終身保険になります。で、終身保険は今までの2つと何が違うかっていうと、まあ、字のもとくる一生保証が続きます。一生、じゃあ、保険料は、まあ、どうなるのかなっていう話なんですけど、まあ、今まで30歳からの30年間でお話ししてきたんで、同じようにじゃあ30歳から60歳まで保険料払いますよというふうにします。そうすると払った保険料なんですが、先に養老保険みたいに溜まってきます。で、60歳まで保険料全部払うと、あとこれ以降も一生保証残ります。ここがさっきまでの定期保険と養老保険のちょっと違うところです。さっきまでは保険料払ってしまって、そこで保証終わりました。で、まあ、定期保険の場合は掛け捨てになって、まあ、戻ってくる保険料が上がったし、まあ、養老保険の場合は戻ってくるお金はあるけども、そこで保証が出ました。で、終身保険の場合はこういうふうに、保険の全額払えば、あと一生は死ぬまで保証残ります。で、じゃあ払った保険料もここまでね、ちょっと青い線で積み立てになってますけど、じゃあここで、そのまま保証を残したら、この払った保険のこの後どうなるという話なんですが、実は皆さん、保険料って保険会社が払ってるっていう多分感覚があると思うんですけど、保険会社はお客さんからお金預かってるって考え方します。だから、預かってるお金なんで運用します。そうすると増えれば、まあ、増えればというか、まあ、増えるように運用してるんですが、 預かってるお金なんで、まあ、銀行みたいにすぐ絶対どんどん増えてきます。まあ、どのぐらい増えるかというのはその保険会社の、ね、商品とかで変わってきますけども、だからここでもしたまたま解約すればね、やめてたまったものを受け取りすることできるけど、解約しなければこういうふうにずっと保証も残るし、預かったお金なんで少しずつ増えてくるということになります。で、まあ、ちょっと早足ですけど今10分ぐらいでこの3つお話しさせてもらったんですけども、この3つ、例えばお金貯まる方がいいのか、かけ捨てになるのがいい、ね、嫌なのかっていう話ではなくて、この3つの仕組みを使って日本の保険会社の保険の商品を作ってます。まあ、1000円以上あるという話です。商品にすれば各保険会社ので、何が大事かっていうと、その自分たちの目的に合わせたその保証の組み方ですよね。将来例えば積み立てをしてお金をもらいたいのか、それとも今現在保証を大きくしたいのか、これ実は個人向けの、お話なんですけど、まあ、今日皆さん経営者なんであれですけど、まあ、会社でも例えば会社の社長ってうちさえ言えばお父さんと同じですよね。お父さんがいっぱい給料もらって稼いできてみんなで、まあ、生活してるわけですよね。じゃあ社長が、稼げなくなった時、じゃあどうするかっていうところが今度この例えば保険の保証でとかって考えることにもなるだろうし、例えばこういう例えばお金貯まる、ね、仕組み使って老後の生活資金蓄えませんかっていう個人のお客さんたち、私たちご案内します。で、そういったそれを逆に考えれば、じゃあ自分が退職した時、ね、従業員さんの退職金、ね、準備して多分やってると思うんだけども、自分たちじゃあ元気に、ね、優待した時に、じゃあその後の生活どうしようっていうところも考えることになると思います。で、まあ、皆さんね、いろんな保険会社さん、代理店さん、お付き合いって、まあ、いろいろご案内されてると思うんで、その辺心配ないかと思うんですけども、要はその陰過ぎでもね、もったいないし、まあ、不足しててももったいないしっていうところを考えていただいて、まあ、私町で見に来てもらっている人たちには話を聞いてもらった時に、じゃあ自分たちがどうなってるのかなってちょっとイメージしてもらいたいなっていうところを考えますんで、ぜひぜひ戻ったらまあ、この3つの仕組みに照らし合わせて、まあ、自分たちが今かけてる保険がどうなってるか、ぜひ自分たちがお付き合いしてるところに再度確認してみてもいいんじゃないかなと思います。以上、この3つの基本に関してはここまでなんですが、ここまでで何か質問ありますか。ちょっと早足でお話しさせてもらって申し訳ないですが、
いいですよ、それでもいいですよ、これに関わらず。
よく保険が新しい保険が導入できれば、保険の乗り換えとかあるんですよね。非常にこの女性保険っていうのは結構若い人が入って将来に対するいろんな不安を取るというか保証があるんで、我々で年配者になれば結構病気の有病率も多いもんだから厳しくなんですよね。で、例えば60代の人が乗り換えてその難しいのかなっていうのが、まあ今すごく便利ですね。がんとか障害とか病気に対して、それから買い物もありますよね。
そうですね。
いっぱい、ね、いっぱいこうプランがついてるやつ、で昔はそういうのなかったんですよね。
そうですね。
私が20代の時に保険入ったけど、それ何もなくてですね。で、私もそれから20年後にまた貼り直したりしたんだけども、今はもう持ってるんですよ、見れば。今のついてオプションがついてる。
その一つが、その一つがこの紫 の, チラシのところになるんですけど、
巷で聞けばですね、入院して儲かったとかの何か悪いじゃないか、保証金がいっぱいですね。で、私の友達で一人悪性リンパ腫の人がいるんだけども、病院で払った金の2倍ぐらい来たって、まあ、すごいんだよね。だからそういうのは、例えば今私なんか
は
こう何か乗り換え
るとか、まあ、保険って、まあ、生命保険、医療保険だけでなくて、何でもそうなんですけども、まあ、保険の言葉で言えばその、まあ、病気が事故ということになるんですけど、
事故があってから入ったものはあの保険金お支払いできません。まずは車どうする、事故もそうですし、保険もそうですよね。まあ、車ぶつけてまたして、これから車両保険かけて車両保険で直したいって言ってもそれはできないですよね。かけた後にまず、事故があって初めて払えるわけで、で今度、生命保険、医療保険に関しては、あの体の保障というのは、実は、もうすでに悪くなっているところ払わないよというのが、原則はあります。で、今までは、もう病気持っている人は入れないよということが大半でした。でも、今看護保険会社、持病があっても入れるよというのをどんどんどんどん出してきています。前全くダメ、血圧の薬飲んでるだけでも、もう保険会社ダメだったんですけど、今血圧の薬飲んでても、一定範囲に落ち着いてれば大丈夫だよって、入院とかしたことなければ大丈夫だよって保険会社がやってるんだけど、で、病気あってもその、保険金をお支払いします。その代わり通常健康な人たちをやっぱり区別、差別化しないはないんで、差別って言葉は悪いかも、悪いんですけど、区別しないはないんで、やっぱり保険料は少し高めになります。だからそういうふうに緩くなってでもやっぱり入れないっていう人もやっぱり中には出てきたりだとか、でやっぱり一番大きいのがんですよね。一番最初に、その体調上の告知聞くときに、今までがんにかかったことがありますかというふうに聞き方します。これ医療保険でも生命保険でも一応の保険します。
家計で家族だと言って1000万円だ、家計で家族いますから、
そういうことも聞くけど、基本的にはその本人が、申し込みする本人がどうですかということで、で 今現在、例えば何も病気ないとか、病気があってもその、一定条件を満たして加入できる条件であれば、加入できるということになるんですけど、で先ほど先生と言ったように、この、この紫のところで、これもちょっと私情報テクテクして今日一つ持ってきたんですけども、昔の保険はこの緑色の部分と青い部分でこの話だったんだけど、その真ん中の黄色いところですよね。もし病気とかで仕事ができなくなった時、今どんどん入院短くなってると思うんですよ。医療技術も進んできてて、自宅で休みながら通院しながらの治療って増えてきてると思うんですけど、じゃあ今昔の要は医療保険とかだったら、要請の保険とかだったら、実際に入院してないば、保険金受け取りできなかった。で一定条件になれば、一時期大きい障害とか残ったりすれば、ここにある高度障害とか余命半年って言われれば、一度保険金受け取りしたりとかできだったんですけど、今そういう状態になる前の方が多くて、でそこで結局仕事ができなくて収入は減っている、なんだけど、治療して、医療費がかかって、支出は増えているという状況が発生して、じゃあ保険でそういうところを備えることができないかということで、今その仕事できなくなった時のための保障というのを各保険会社どんどん準備してきてますんで、だから、そういったところもね、含めながらいろいろこうで、これ私、ちょっと話ずれるんですけど、皆さんにお話しするんですが、保険ってその100点の答えってないんですよ。実はみんなに合う保険ってなくて、その人のその生活環境、ライフスタイルに応じて、その組み合わせの仕方、金額全く違います。だからそういったところをよく私フグに例えるんですけどね、大きいフグ買ってもダボダボで格好悪いし、さっきフグ買ってくれるこの器具で切れねえしって、だから保険も自分の要は体に合わせて、ね、サイズに合わせて考えるべきで、で今、この辺にはまだないですけど、保険の窓口とかってコマーシャルやってます。ああいったところっていうのはいろんな保険会社、何十社も扱いしてて、お客さんの相談内容に応じて、じゃあこのお客さんだったらこの商品合うよねって、こう保険会社組み合わせながらもやってくれてます。だからそういうふうにこう、一つ二つだけでなくて、いろんなところをやっぱり話聞いて比べてみるのがいいと思います。この辺ってみんなやっぱり継ぎ合いの方を重視して、おめ出してって和もよく言われる、北上出しておめ出して曲がれるしてって言ってくれる大げさんいるんだけども、でも他の保険会社も聞いてみた方がいいよというアドバイス必ずします。それで自分でいいなと思った方をまず選べばいいんじゃないですか。その皆さんやっぱり得意分野あるんで、私も得意だところ不得意だところあるし、やっぱり得意だところはどんどん話するし、不得意だところはやっぱり話しなくなってくるんで、 だからそう、まあ、なるだけそうならないようにいろいろ勉強したりはしてるんだけども、やっぱりいろんなことを比べながらやっているのが思います。車買う時もテレビ買う時もそうですよね。その値段と機能度比べますよね。
乗り換えってどうですか。
乗り換えというか、私乗り換えは無理には進めませんというのが、もし例えば今まで入っている内容を見させてもらって十分だという時もあるし、もし、心配なところがあればこういうところ心配だよ、今現在は大丈夫だけども将来こういう不安が出てくるよというご案内はします。だから無理に全部変えようとはしません。変えでお客さん全部変えでお客さんに本当にメリットしか残らないんであれば変えるんですけど、やっぱりどうしてもデメリットが出てきますので、途中で変える場合、まず一つは保険料上がるわけですよね、途中で変えるってなれば。
現在入ってる人は死なねえんだろ、入ってる人が死ぬんだろ。それどんなこれも渋谷から言ったんだよな。それどんなこの、ちょっとした悪くなって病気先生が行くでしょ、そういう人早く死ぬんだ。そうだな、全然病気行かない人も名前出してもらってるから、逆だな。
そうです、そうです、そうです、そうです
、そうなの。
で、一つ言います
よ。あ、いいですよ、どうぞ。
先ほど北上さんがおっしゃったその保険の窓口っていうのをおっしゃいましたけども、そこまで行かなくても、例えばネットかなんかで自分に合った保険を、選ぶそのシミュレーション的なものっていうのはないもんですか。
それは
インターネットで出てるけど、その話はこの人教えてないから。まず直接インターネットでやったら大変になるから。
だからある程度、例えば私たちみたいに保険の知識ある程度持ってて、商品見るんであればそういうシミュレーションってかけてもいいと思うんですよ。だから保険のことをあまり知らないでただ単にやれば、どうしてもこう保険料の方ばっかり見に行ってしまって、で本来こう例えば必要な保証とかから必要ないのにつけてしまうものがあったりだとかっていうことも考えられる。